聖書をお読みいたします。新約聖書ヨハネによる福音書21章の7節から14節までです。イエスの愛しておられたあの弟子がペトロに主だと言った。シモン・ペトロは主だと聞くと裸同然だったので上着をまとって湖に飛び込んだ。他の弟子たちは魚のかかった網を引いて船で戻ってきた。陸から200ペキスばかりしか離れていなかったのである。さて陸に上がってみると炭火が起こしてあった。その上に魚が乗せてありパンもあった。イエスが今取った魚を何匹か持ってきなさいと言われた。シモン・ペテロが船に乗り込んで網を陸に引き上げると153匹もの大きな魚でいっぱいであった。それほど多く取れたのに網は破れていなかった。イエスはさあ来て朝の食事をしなさいと言われた。弟子たちは誰もあなたはどなたですかと問いただそうとはしなかった。主であることを知っていたからである。イエスは来てパンを取って弟子たちに与えられた。魚も同じようにされた。イエスが死者の中から復活した後弟子たちに現れたのはこれでもう3度目である。本日は弟子たちの心を癒し新たに使命をくださるイエス様のお話です。キリスト教の弱点は言ってみれば救い主イエス様との関係が断たれると無力になってしまうところです。イエス様との関係が断たれてしまうとキリスト教は無力になってしまいます。2000年前の昔ですけれども救い主が究極の拷問である十字架で処刑された直後がまさにそのような状態でした。救い主が十字架で処刑された直後まさにそのような状態が起こっていました。事の発端は次のようです。あくまで正義を求める神様は人類のあらゆる罪に対して罪滅ぼしの生贄を求められました。一人子イエスの十字架はその神様の要求、義を求める要求を完璧に満たすものでした。主イエスは人類の罪に対する罰を一身に負って身代わりの死を遂げてくださいました。そしてその事実を受け入れる方々はあらゆる罰を免れて罪許されて命を得ることになるなったのですけれども、ところがそのようなことが起こった人類に祝福をもたらす神の生贄が捧げられた、その良い知らせを伝えるべく3年以上訓練されていた弟子たちが師匠が亡くなってしまったので刀折れ矢尽きていわば放心状態、再起不能のような状態に陥っていました。弟子たちは救い主イエス様が一緒ならユダヤ人の将来バラ色だというふうに思っていました。ところがその頼みの綱のイエス様が殺されてしまったのです。他方自分たちも一緒にユダヤ人に殺されてはなるものかとイエス様が逮捕された時からユダヤ人の魔の手にかかってはいけないとビクビクしながら隠れて過ごしていました。 主イエスと一緒ならたとえ火の中水の中という決心も粉々に砕けてしまい、師匠が捕らえられたのに自分たちは逃げ回ってしまったという自責の念に駆られて苦しんでいました。そしてヨハネ福音書21章では、ガリラヤに来た7人の弟子たちが一番弟子のペテロと一緒に漁を夜通しししたのですけれども、何も取れずに空腹と徒労感でヘトヘトになっていました。このままでは主イエスが立て上げようとしていた群れはなくなってしまう、運散無償してしまう、そんなキリスト教会の危機に復活のイエス様が介入してくださったのです。子たちよ、何か食べるものはあるか、船の右側に網を打ちなさい、そうすれば取れるはずだ。イエス様はそうおっしゃいました。で、実際に網を打ってみると、おびただしい数の魚が取れました。一匹一匹どれも大きな魚でした。ついに網を引き上げることさえできないほどの大量でした。3年以上前でしょう、ペテロやヨハネがすべてを投げ捨てて主イエスに弟子入りした時と同じ光景が同じ湖で起こりました。あの晩も夜通し漁をしたのに何も取れなかった。しかし主イエスの言われた通りに漁をしてみると、たくさんの魚を取ることができた。網が破れんばかりの大漁を味わうことができました。弟子のヨハネはすぐそれを思い出し、声の主がイエス様である真っ先に気づきました。それをペトロに告げると、ペトロは取れた魚など気にもかけずに上着をまとって大急ぎで湖に飛び込んで、まっしぐらにイエス様のもとへ泳いで参上しました。他の弟子たちは取れた魚を大切にして、魚がかかったままの網を100メートルほど船で引いて陸にあげました。陸に上がってみると、そこには炭火が起こしてありました。炭火の上には魚が魚が乗せてありました。パンもありました。弟子たちにとっては待ちに待った食事の時でした。弟子たちはすでにもう二度復活のイエス様に出会っていました。二度も出会っていながらも、その時は深く心を通じ合わせるような環境にはありませんでした。町中の家でユダヤ人を恐れて殺されてはなるものかと扉には鍵を閉めて、神様の守りを信じきることもできずに怯え隠れていた時の出会いでした。突如として救い主が現れて復活されたという事実をやっと受け止めたと言えるほどに過ぎなかった、そういう出会いでした。しかし3回目の今回は事情が随分と違っていました。場所は自分たちのホームグラウンドとも言える開放的なガリラヤ湖畔でした。しかも夜が明けたばかりで、人でもなく希望にあふれる静かな時間がその場に流れていました。さあ来て食事をしなさい、イエス様に招かれるままに弟子たちは食事をしました。香ばしい香りを嗅ぎながら、焼きたてのパンと炭火で炙った取れたての魚をみんなでおいしく頬張ることができました。 朝日も浴びて元気が戻ってきた、そういう至福の時でした。弟子たちはもう自分たちがユダヤ人に殺されるんじゃないか、そういう思いからは解放されていました。師匠イエス様を裏切ってしまったという罪をイエス様ご自身が許してくださっているということに気づいて心を癒されました。153匹もの取れた魚の奇跡と食事の席を設けてくださったイエス様の心遣いとが弟子たちの傷ついた心を包んで余りあるものでした。それまで何日も恐怖心と自責の念にとらわれていった弟子たちはここで改めてイエス様の深い愛情に触れて闇の力からも解放されました。心の傷は癒されて新たな使命に向かって再出発する、そういう準備ができつつありました。このあと主イエスは一番弟子のペテロに問いました。この人たち以上に私を愛しているか。単刀直入の質問でした。ペトロはうろたえて素直に愛していますと答えることができずに、かろうじてあなたが私があなたを愛していることはあなたがご存知ですというのが精一杯でした。かつてペトロは師匠イエス様を3度も激しく否定してしまいました。3度にわたる裏切りの罪から解放するためにイエス様は3度も私を愛しているのかペトロに問うたのだと思います。問うたびに私の子羊を養いなさい、羊の群れの世話をしなさい、そのようにペトロにシュエスは命じられました。さらにペトロが殉教の死を遂げるのだろうとということをも遂げるのだということをもほのめかして私に従いなさいというふうに命じて、締めくくられました。ペトロが二度と道に迷うことなく主イエスの備えられた道を走り抜けて世界に神様の栄光を輝かせるため、そういう日々をずっと送れるようにするためにこのやり取りが続きました。イエス様はご自身を裏切った末に傷ついて道に迷っていた弟子たちをこのようにして捕らえて再び神様の群れ教会を立て上げるものとして弟子たちを用い始めました。キリスト教の弱点は救い主イエス様との関係が断たれることで無力になる点です。2000年前イエス様が十字架で処刑された直後はまさにそのような状態にありました。ところが傷ついた弟子たちの群れのところに元に復活の主イエス様が現れてイエス様の主導の下で弟子たちはイエス救い主イエス様との関係を再び築くことができるようになりました。このようにしてキリスト教会は見事によみがえりを果たしました。救い主が復活を果たして弟子たちを捕らえ直してそれぞれの裏切りの罪を許して教会を無力から 解放してくださったのです。現代の私たちにも復活の主は現れてくださいます。主イエスとの破れた関係をイエス様ご自身が来られて繕い直してくださいます。イエス様と私たちのとの間にあった心の壁はこのようにして取り払われて、私たちは再び神様に近いものとされて、神様のくださる使命のために力を尽くすことができるもの、神の国を立て上げるものに変えられていくことができます。イエス様はおっしゃいました。さあ来て食事をしなさい。私たちみんながその席に招かれています。イエス様の、私たちの心の中にイエス様の取り扱いを必要としている部分はないでしょうか。心の奥底にイエス様との関係を築ききれてない部分はないでしょうか。乾いた心はないでしょうか。イエス様に招かれるままに食事を楽しむものは幸いです。その人は祝福の源となって、この世の暗闇に光をもたらす意義深い人生、周りの人たちを幸せにする人生を歩むものとなります。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。コロナウイルスの変異株が猛威を振るい、私たちの日常を少しずつ破壊しようと足元に忍び寄ってくるこの頃です。しかしあなたは私たちの目の前の現実が悲しいものになっていくにもかかわらず、私を見なさい、さあ食事をしなさい、こちらに来なさいと招いてくださっています。イエス様が十字架で亡くなり途方に暮れていた弟子たちの前にイエス様は現れて、素敵な食事を振る舞ってくださいました。そのようにあなたは今も私たちを招き、目の前が暗くなっている今日にあっても、さあ来て私の食事を楽しみなさいと招いてくださっています。私たち一人一人、心のどこかに傷を抱え、失敗のゆえに自分を責め、また苦しんでおります。一人一人が、私たちだけでなく全世界の人たちがイエス様の取り扱いを必要としています。私たちイエス様の招きに応えて食事の席に着きますので、どうぞ一人一人の心を癒し、過去の失敗、自責の念から解放してくださり、あなたのくださった実り大きい日々を手にすることのできるように助けてください。闇の力は私たちの過去の失敗を取り上げて、お前はダメな人間だと迫ってきます。しかし私たちがイエス様に向き直るときに、いや、私がすべてをカバーした、あなたは素敵な人間だと、そのようにあなたは私たちを受け入れてくださいます。日本中が休みの中にありますけれども、私たちはそのような招きを受け入れて、 あなたに喜ばれるものとなったという確信を胸に、これから数日間を過ごしてまいります。どうぞ私たちの心を喜びで満たし、出会う一人一人を祝福するもの、あなたの恵みを分かち合うものとして用いてください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。